皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は公共放送の4番ですね。イラン戦争を続けていきますが、その2番です。イラン戦争は何の問題なのか。日本の多くの人たちはですね、昨日言いましたけど、イラン戦争はいつ終わるのか、何で始まったのか、誰も説明できない。説明できるのは、戦闘の状態は詳しく報道されます。例えば、イスラエルが最初にイランの最高指導者の自宅を爆撃して、そこで誰が亡くなったとか、その後、イランの方からもいろいろ反撃が来たとかね。まあそういうことはもう詳細に報道されます。それから石油が日本で、これは後でもう一回お話しますが、石油は日本で減ってないんですよ。これ高市首相が言ってる通り、全然同じなんです。備蓄もありますしね。だけど、値段は上がってるし、一部は品薄になってるという話があるんですよ。原油の輸入量が一緒なのに、なんで品薄になってるのかっていうことすら報道しないんですね。それはなぜかって言ったら、みんながそれを恐れてテレビを見、新聞を買うので、みんなが安心することは絶対に放送しません。今日は2回目なんですね。つまりこの問題はむしろ事実の問題じゃなくて、道徳の問題なんですよね。一つは世界全体の道徳。例えばどういうことかって言いますと、昨日話しましたけども、政治と金の問題。このタガが外れちゃったわけですよ。例えば日本ですと、国会議員には年に4000万もお金が来るのに、しかもさらにお金が欲しくなる。お金をもらう人はさらにお金が欲しくなっちゃうんですね。それで、まあ自民党の金権問題というのは生じた。随分多くの人が、お辞めになったり活動を休止したりしましたね。それと同じことでもっと桁が大きいのがアメリカで起こってる。それは収入が100億円とかそういう年収が100億円を超えるような人たちは税金を払ってないっていう事実があるわけですね。そのお金はどこに行くかっていうと、その税金の払わない金は大金持ちの貯金になって、それを政治に回して政治をコントロールする。ということですね。すべてお金でこの世の中をコントロールするということがアメリカで行われている。その一つとして、エプスタインという売春犯罪の問題がある。これに引っかかると、お金を例えば1億円もらって、その大金持ちに頼まれてある政治をやる。政治っていうのは国民に等しく幸福になるようにしなきゃいけないのに、特定の金持ちだけが金の力で政治を動かすのは違反なんですよね。犯罪なんですよね。だから今、お金自身でアメリカの大統領をはじめとした閣僚クラスも政治家、特に政治家ですね。大統領はどっちかって行政なんですけど、立法の方ですね。議会の方にうんとお金を回しとけば、議会が数の力でやりますんでね。金持ちが大金持ちがそれで自分の好きなようにやっていると。つまりこれは何かって両方とも犯罪ですね。マスコミも犯罪。金持ちも犯罪。それから、まあ、いろんなその犯罪がですね、それ議員も収賄で犯罪。全部犯罪の世の中になってしまったわけですね。それがイラン戦争を起こしてるんです。で、ちょっとその後また、さらに今日は第2番目でですね。まずメディアは戦闘だけ、あ、そうそう、メディアは戦闘だけってのはそれなんですね。メディア自身が情報を提供するんでお金をもらってんじゃなくて、情報をコントロールしてお金をもらってるわけです。情報コントロールというのは犯罪ですね、これは。犯罪です。ですから、犯罪をして今儲けてる。つまり、政治家も犯罪人。エプスタインみたいな売春者はもちろん犯罪人。そればかりじゃないっていうことですね。政治家も賄賂をもらって政治を云々してるわけですから、自分が立候補して票をもらってそれを金に変えて生活してるわけですから、これ犯罪ですね。犯罪者、要するにやっちゃいけないことですよ。公に白状すれば、監獄に入ることっていうのは犯罪としますとね。それからメディアも、例えば日本ですと、イランが戦争してるので、日本の石油、ガソリンが上がるとか、上がってますね。今50円ぐらいですね。たまたま補助金がリットル50円という巨額な補助金が降りてますので、我々見かけではなんとなく上がり方が少ないように思うんですけども、補助金がなければ、補助金って税金ですからね。補助金がなければ上がっちゃってるんです、50円。50円上がることがありえないんですよ。犯罪以外にありえないんです。つまり、海外から日本に入ってくる石油は量が同じなんです、今。 なんでかって言ったら備蓄がありますから。これ米の問題と一緒ですね。一昨年の米の問題と一緒ですね。備蓄とは何のためにあるかって言ったら、そういう時にお金が値上がりしないように、国民が困れないように米を備蓄してるんですよ。備蓄がたっぷりあるのに備蓄を出さないとか、そういうことで米が5キロで2000円が5000円になっちゃった。食べられない人も出てきたわけですね。今同じなんですよ。それをなぜ新聞とかテレビが、NHK が放送しないのか。つまり、首相が言ってるんですよ。高市首相が、日本に入ってくる石油は減っておりません。国民が使う石油は減っておりません。事実、海峡はね、あそこの海峡、狭い海峡は、通れない状態、まあなってる、ややなってるんですが、その他にドバイルート、サウジアラビアの西岸ルートっていうのがあって、それで、日本が今300万バレルを大体1日使ってるんですけども、まあそのうち200万バレルはその2つのルートから来るし、それから元々の備蓄に300万バレル使う予定の備蓄が大体10ヶ月分あるんで、今量が減ってるもんですから、それの3倍になりますから、だから2年は十分にあるんです。2年間の備蓄があって、そしてまあまあ一応少し少ないですけども、石油タンカーも入ってきてる。備蓄も今取り崩してる。ちゃんと備蓄とは取り崩すためにあるんですからね。なのに、なんで石油製品が上がってガソリンが50円上がるんでしょうか。場所によってはなんかね、医療用の注射が足りなくなる。なんで足りなくなるんですか。医療用の注射ってのは原油を分離して精製油に変えて、それを化学製品にして加工して出てきますから、すごい時間がかかってるんですよ。今出てきてる医療製品のプラスチック医療製品なんていうのは1年ぐらい前から入ってる原油なんですよ。で、減ってないんですよ。今でも備蓄をちゃんと崩してますから。これはね、どうしてかって、やっぱりメディアの犯罪なんですね。つまりメディアはよーく流通知ってますから、これお米の時と同じですね。流通を知ってますんで、もちろん記者がいますから、記者っていうのはサボってないんですよ。ちゃんと取材に行ってるんですよ。だから油はちゃんとあるってこと知ってるんですよ。ただどっか倉庫に入ってるんです。悪徳商人がいるんですよ。犯罪ですね。これもそういう人の弱みにつけ込んで報道をインチキ報道して、つまり油が入ってないような報道をして、そしてそれに基づいては閉めたって言うんで、油を隠してる人がいるからなんですよ。もちろん当たり前ですけどね。隠してる人いなかったら、でそれでも高市首相が嘘をついてるわけです。いや、高市首相がもし嘘ついてるのは高市首相の犯罪ですよ。もちろん。もちろんこれ犯罪です。僕はいろいろ調べてみたら高市首相は嘘ついておりません。原油は前と変わらずに、去年と変わらず量が入っております。それなのにガソリンが50円高くなる。それからなんかいろいろ言ってますけど、石油製品が入ってこない。あれも1回か2回報道してちょっと今収まってますけどね。犯罪がバレちゃうからやめたんですね。つまりなんでメディアがそういう嘘をつくのか、嘘を放送するのかって言ったら、嘘ほどメディアが儲かることないんですよ。台風報道が、大した台風じゃないのに、史上最大の台風だとか、ものすごい台風だとか放送するのはなぜかって言ったら、台風でですね、これは僕データちゃんと知ってるんですけど、台風で視聴率が 3% 上がるんです。台風放送をすれば視聴率が 3% 上がるんです。ですからテレビ局はですね、今視聴率ものすごく困ってるんですよ。だから今の、その、従業員を全部雇えないぐらい困ってんですよ、今。そこにメディアは、恐怖放送さえすれば、視聴率が 3% 上がって、それで金が入ってくるんです。これ詐欺ですね。メディア詐欺ってやつですね。つまり、本当のことじゃないことをわざわざ放送して、視聴率を上げて、まあ、朝日新聞の慰安婦なんかも同じですね。嘘を放送して、不安を作ったり、戦争の種を作ったり、国家間の争いを作ったりして、間違ったメディアで自分たちの視聴率を上げたり、朝日新聞の販売量を上げたりして儲ける。これは完全な詐欺ですね。放送詐欺です。報道詐欺。報道詐欺をなんで検察庁が取り締まらないのかってこともちょっと今調べてるんですけど、これは検察庁に聞いてみなきゃいけないんですよ。なんで報道詐欺というのが定義されてないのか、まあ、法律がないって言ったら検察庁は動けませんからね。じゃあ国会はなんで報道詐欺法案を作んないのかと。こういうことになりますね。明らかですからね。間違った報道をして、例えば NHK が1972年に石油があと30年だ。 って明らかな間違いもこれも結果で分かってますからね。30年だという放送をする。そして石油は1バレル2ドルの石油が1バレル24ドルになったんです。その分だけガーッと上がったんです。この報道でもう視聴率はガーンと上がったんですよ。新聞ものすごく売れました。それから石油がなくなるんだってことを中心とした煽った出版社も上がりました。それを書いた学者も収入が増えました。全部詐欺ですね。報道詐欺による収入増です。もう今はもうはっきりさ、皆さんはっきりしてるのは、ちょっと本なんかだと売上高とかわかりにくいけど、台風放送をすると視聴率が、テレビの視聴率が3倍になる。これはもう確実に分かったことですから。だから国会もちゃんと本当は法律が作れて、その法律に基づいて検察庁がちゃんと動けば、国民は今でも50円安い元のガソリンを買えるんです。これ犯罪ですね。それから5番、ちょっとこれからさらに難しくなるんです。イスラエルの首相の犯罪で今度の戦争が起こったという報道も結構あります。日本はありませんが、日本の報道はもう全部報道詐欺ですからないんですけどね。だけど、いろいろアメリカとかアルジャジーラとかね、あります。それはどういうことかって言いますと、今のイスラエルの首相はですね、これ公に言われてることです。僕はマルヒのやつをここで言おうとしてないんですよ。マルヒのやつを言ったり間違ったりことすると、まあ誹謗中傷に当たりますからね。そういうこと僕しません。今のネタニヤフっていうイスラエルの首相はもう17年かなんかやってる人で、この人が長くやってる理由としては犯罪やってるんで、首相を辞めると特権を失って逮捕されて裁判になる、有罪になる可能性がすごく高いらしいですね。そういうふうに報道されております。これ僕は推定しないですよ。ちゃんと報道されてるんですよ。公に報道されてます。公に報道されてますから、もちろん NHK は知っております。朝日新聞も知っております。で、ネタニヤフさんは、なんとか次々と戦争を起こして、選挙を今引き延ばしてるんですよ。本当はもう選挙しなきゃいけないんです。で、選挙して自分が負けて首相の座を滑ると、逮捕されちゃうんですね。特権を失って。それで、戦争を継続してる。だから、去年起きた12日戦争って言ってるんですけど、イランとイスラエルの間の戦争もそれでやったと。ガザ地区の人間を7万人、子供を中心として兵隊じゃないですよ、平民、武器を持たない普通の市民がガザ地区でイスラエル軍が殺したのは7万人と言われてるんですが、まあそれ大きく変わらないでしょうね。もうニュースで言ってますんで。それもネタニヤフさん個人が裁判にかからないようにやったとニュースで流れております。僕が推定信じありません。ただ日本のニュースが流さないんです。だから日本人が知らないので僕は今公共放送で、言っておりますが、これはもう、アメリカの放送もしくは、国際放送をよく聞いてる人にお聞きになって、それはそうですよ。そんなの当たり前じゃないですか。あんたまだ知らないんですかって言われますよ。ネタニヤフさんの贈賄に関する裁判が開かれないようにしている。それを応援しているのがアメリカのイスラエルと関係がある大金持ちが金をいろんなところに流しているというふうに言われておりまして、これは非常に詳細に事実関係が報道されております。で、これが本当かもしれないんですね。しかし一国の首相が自分が犯罪人にならないために戦争を起こして何万人という人が死ぬっていうことになると、これはまあもちろん犯罪になるわけですね。ただ立証する人が、まあ検察庁とかなんとか、日本の検察庁はもちろんできませんからね。イスラエルの検察庁がやるか、まあイスラエルの国民が暴動を起こすかなんか、そういうことなんでしょうね。まあそれを狙って、そういう暴動が起こらないということを狙って、ネタニヤフ首相がやってるというふうに報道されております。僕はこの公共放送はですね、私の個人的意見とかそういうのやりません。ただ皆さんは私が言ってることが嘘だと思います。どうしてかというと、多くの人は日本の NHK とかその正しい放送をすると思ってるんです。だけどもう今や日本の放送も NHK もどこもほぼ犯罪状態であるということですね。それから最後に言うのはアメリカ政局の話ですね。今トランプ大統領が当選しまして、僕はトランプ大統領はそう間違ったことやってないと思います。つまりアメリカの今の苦労は、トランプ大統領が何回も言ってますように、アメリカの産業構造自身が崩れちゃったわけですね。 アメリカは金融とか、レストランとか、輸送とか、そういう、まあ、生産活動じゃない部分で、もう8割ぐらいから、6割から8割ぐらいまで行っちゃったんですよ。つまり、漁業をやってるわけですね。まあ、イギリスがそれで苦しんでますけども、実際には、国民が働いて富を作り、その富でその国民が生きていくっていうのはもちろん当たり前のことですね。だけどアメリカ自身はもうほとんど富を作らなくなっちゃったんですね。富をこう移動させる手数料なんかで今生活してるようになっちゃった。それがまあ金融系ですね。それの大きな原因になったのがグローバリゼーションです。日本でグローバリゼーションがいいって言ってる人の顔を思い出したらわかるんです。その人は喋ってることは、グローバリゼーションが素晴らしい、素晴らしい。自民党でも言ってた人がいるし、産業界でもグローバリゼーションが必要だって言ってる人いたし、それからテレビとかそういうところの評論家でグローバリゼーションって言ってた人いますね。例えば、コロナのワクチンなんかもそうでした。闇にまみれてましたね。グローバリゼーションとは何がいけないかって非常に簡単なんですよ。普通の人でもすぐわかります。グローバリゼーションなんていう、英語使うからわかんないだけで、国際分業ですね。国際分業ってのは何をもたらすか。これアメリカの鉄鋼の話をしますとね、アメリカの US スチールっていうのがかつては世界一だった。だけどだんだん日本とか中国とかインドとかに押されて、生産拠点が、日本、中国、インドと移っていった。そうすると、グローバリゼーションすればいいじゃないかと。別にアメリカはいつまでも鉄鋼なんか作んなくていいじゃないかと。ね。鉄鋼はもっと後から発達してきた。日本とか。それが日本がダメになったら中国がダメになったらインドって移していけばいいじゃないかと。まともじゃないかと言うんです。それはなぜかって言ったらね、この世の中に人間がいないと思ってるんです。そういう例ってすごく多くあるんですね。AI の話なんかそういうのあるんですよ。AI でこういう仕事がなくなるからっていう人がいるんですけど、そこに人がいるんですよ。一体その人はどうすんのっていうわけですね。例えば、今だったら会計関係の人がすごく少なくて済むと。いいと、それはいいと。進歩ですよ。だから、会計の人はもういらないって、そういうことにならないんですよ。その人はちゃんと家庭もあってご飯も食べてるんですよ。楽しみもあるんですよ。それを金を持ってる人が言うんです。だから金を持ってる人っていうのは、まあ僕が美味しいものを食べないってここでは人生で話しましたけど、それはなぜだったら、自分が人がもらうべき金をもらって、美味しいワインを飲めば、その分誰か苦しむんですよ。それが見えないんですね。自分に見えないんですよ。だから高いホテルなんかに泊まって1泊30万とか20万とかホテル泊まって、この前ちょっとそういうとこに仕事で行ったもんですから、そこにちょうど食事のね、標準値段が書いてあったんですよ。高いレストラン、ホテルの中のレストランの食事ですよ。約ね、平均3万でした。1人3万で家族で4人で行ったら12万ですよ。1食。そういう人がいるんですよ。僕の判定では、それはちょっとこれは間違ってますよ。今から僕の言うことは間違ってますが、僕の判定では犯罪なんです。つまり日本全体のお金が決まってるのに、特定の家族が一食12万円使えば、他の人が食べるのに困るわけです。全体が決まってるから。それが見えない人が、いいホテルに泊まって、ね、一人20万ずつ払って、家族で4人泊まったら80万払って、食事12万食べる。何が悪いんだって開き直ってんですよ。絶対悪いと僕は思います。僕の感覚では。だって日本全体のお金が決まってなければいいですよ。我々は分かち合って、できるだけみんなが幸福のように生きるべきであって。僕は一人20万とか、食事が夕食、一食一人3万円なんていうのは僕は犯罪だと思います。僕は道徳心が上がればそれを犯罪にみんなが感じると思いますよ。自分が高いものを食えば、その分だけ困る人がいるっていうのが見えるはずです。で、11月の中間選挙のことをちょっと忘れましたけども、言うの忘れ、ちょっと話がずれちゃいましたけど、トランプ大統領はですね、我々まともだと僕思うのは、アメリカの鉄鋼会社 US スチールですね、どんどんダメになってきた。生産量が下がる。その分だけ日本が作る、中国が作る、インドが作る。構わないじゃないかって言ったんですよ。だけど、鉄鋼で働いてる人がいるんです。お金だけ、毎日お金で頭がバカになった人たちは、いや別にいいじゃないか。今度日本が鉄鋼作って、中国が作って、インドが作ったんだから、お金だけ移動させればいいじゃないか。一番得意なとこやればいいじゃないかってこう言うんだけど、アメリカの鉄鋼で働いてる人は、家族を連れて日本に移住し、日本がダメになったら中国に移住し、 中国がダメになったらインドに移住することはできないんです。子供の教育もあるし、お金もあるし、移住するって言ったら言葉の問題もあるし、第一、その人がアメリカで生まれてアメリカで生きていこうと思ってる人が、なんで鉄鋼がアメリカを不適切になったっていうだけで自分の人生を捨てなきゃいけないんですか。その苦痛を感じられないんですよ。実は。ええ。ビジネスマンってのはそういうもんなんです。よくね、言うんですよ。なんか AI がこうなってこうなるとか。うん。それはまあそうだけど。そこに働いてる人はどうなるの？したらもうその人たちはね、頭が切れてね、口先が甘いからね、いや、勉強して変わればいいじゃないか。あなた、人生ってのはそんなんでいいんですか？どういうふうにそこの人がなるかってことを考えてやってますかと。それが政治であり、人間であり、科学なんですよ。まあ僕は自分を威張るような感じになるから言いたくないけども、僕が書いた文章が国語の教科書に載った時に、その国語の教科書に僕の文章を採択した委員長が、なんつった、科学が人間のためにあると感じられる文章を初めて見たって。現在ですよ。科学300年もやってきた科学が人間のためであるということを思ってる科学者の文章を初めて見たっつう。それが僕の文章の先行決定文章なんです。文部省から送られてきましたけど。僕びっくりしました。科学者はみんな人の幸福を、ね、願って科学を研究してると思ってました。僕もそうでしたから。だけど違うんです、ね。今の話してました。アメリカの鉄鋼が鉄鋼が改良されたら日本とか中国とインドに労働者を移せばいいじゃないか。労働者に家族がいる？子供の教育？アメリカを愛してるからアメリカで一生送りたい？そんなのは贅沢だと。お前ら労働者じゃないか。NHK の経営委員長がなんか今同じことを国会で言ってましたよ。今のご質問は人間がみんな同じだって言ってるけど、NHK で働いてる人は頭脳ですと。普通の労働者と同じく扱ってもらっては困ります。この考え方が、そのグローバリゼーションとか、こういう技術ができたからあのものはいらないよとか、だからよく今から20年か30年前に起こったことはね、いや、会社のなんとかっていう、ディビジョンっていうか部門ですね。それもいらないから、従業員ごと売っちゃうって言うんですよ、他の。そういうのあったんですよ、流行って。ね。従業員ってあなた人間ですよ。あなたと同じ人間ですよ。夢もあれば希望もあるし、やりたい仕事もあって、全部あるんですよ。やむを得ずっていうことはあるけど。それね、いくらなんでも、それが行われてるのが11月の中間選挙。アメリカの共和党の、支持層が減ってきた。減ってきたっていうのはどうして減ってきたかっていうと、マスコミですよ、主にはね。だって、トランプ大統領の言うことは、朝令暮改だ。いや、朝令暮改じゃないんですよ。人間のことを考えてないんです。マスコミは。だから理解できないんです。トランプ大統領の言っておられることが理解できないんです。全部金で動けばいい。報道はむしゃくしゃでいい。頭がいいやつ、力があるやつが勝てばいいんだ。え、お前ら？ちゃんとお前、学校時代勉強しないじゃないか。そのくらいのペナルティは当たり前だよって、こういうね、もう心がないんですよ。つまり道徳の大敗ですね。で、ここに書きました。第2回の時。道徳と書きました。すっかり道徳がなくなってしまいましたね。まあ一応このイランの問題は、まずこの2回で、一応ストレートの何が原因であるかっていうことについての公共放送を終わりたいと思います。